おはようございます。これより、2021年、12月12日、アドベント第3主日第3礼拝を始めます。まずはじめに、前奏を聞きながら心を静めて主の言葉を待ち望みましょう。それでは、賛美歌103番を持って主を賛美いたしましょう。会衆の皆様は、マスク着用の上、小さな声またはハミングで賛美を捧げましょう。それではご無理でない方はご起立ください。 では司会者が一言お祈りいたします。天の父なる神様、今日こうしてアドベント第三主日を迎えることができましたことを感謝いたします。先週この土浦恵教会の礎を築かれ、私たちの信仰の先達でもある長老が召されました。どうか私たちがその信仰者としての歩みを継承し、主の教会を立て上げることができますように、そして大切な方を天に送り、今悲しみの中におられるご家族お一人お一人に主の慰めと癒しがありますように祈ります。今朝燭台に三つ目の火が灯りました。こうして皆が集い、快適な環境の中で主の降誕を祝い、祈りを捧げられる幸いを心から感謝いたします。しかし一方で、外にそして世界に目を向ければ、キリストイエスの信仰のゆえに迫害のもとに置かれている信仰の友がいます。また争いや事件、自然災害、そしてコロナ禍により社会的経済的困難の中にある人々がいます。マタイの福音書25章40節、あなた方が私の兄弟たち、それも最も小さい者たちの一人にしたことは私にしたのです。この御言葉を胸に、そのような困難や迫害の中にある人々たちのために祈り、寄り添うことができるようにしてください。先ほど御前において、尊い洗礼の恵みに預かった兄弟を豊かに祝福してください。そして私たちの群れに加わる兄弟姉妹を、イエスの体である教会を立て上げる生きた枝としてください。これから御言葉を取り継いでくださる井上先生を聖霊で満たし強めてください。この礼拝堂でオンラインを通して礼拝を捧げる世界中の兄弟姉妹とともに、心を一つにして捧げるこの祈りを、私たちを救い出し神の子としてくださった救い主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。主イエス様がこのように祈りなさいと教えてくださった主の祈りをいたしましょう。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように、地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで、悪からお救いください。国と力と栄は常しえにあなたのものだからです。アーメン。
どうぞお座りください。改めましておはようございます。今日は太閤節、アドベントの第三主日を迎えました。いよいよ来週はこの年のクリスマス礼拝となっていきます。そして今日はですね、私たち神の家族に新しい仲間が加えられます。 前の第2礼拝では嬉しい洗礼式が行われました。そしてこの第3礼拝の中でも嬉しい、転入式が行われます。今日皆さんと一緒にですね、神の家族の喜びを味わい、そしてクリスマスの喜びを共に祝っていきたいなと思っています。皆さんにですね、一つお願いがあります。前の礼拝でもお願いしたんですけれども、今日第2礼拝で洗礼を受けられた、アリさん、イラン出身の男性の方なんですけれども、その立場を守るために、私たちがしなければならないことがあります。それはアリさんの写真あるいは名前といったものをインターネット上の、あらゆるところに載せないということなんですね。Facebook であれ、Instagram、Twitter、ブログ、もうとにかくインターネット上で検索のかかるものであれば、すべて写真や、名前を載せないこと、そのことがアリさんを守るために必要なことですので、第3礼拝に来られている皆さんにもそれをお願いしたいなと思っています。はい、それでは、今日もクリスマスのメッセージに耳を傾けていきたいと思います。クリスマスというのは神の一人子イエス・キリストが私たちの住むこの世界に来てくださったことを喜び祝う日であります。私たちの救い主は遠くに離れた神ではありません。私たちのすぐそばまで来てくださり、そして私たちと共にいてくださる神様であります。今日私たちはその救い主誕生の意味をヘブル人への手紙から学び取っていきたいなと思っています。神の御子が来られた、その喜びのメッセージを共に受け取っていきましょう。それでは聖書をお読みいたします。本日の聖書箇所はヘブル人への手紙の第10章となります。どうぞお開きください。新約聖書のヘブル人への手紙第10章19節から読んでいきたいと思います。聖書をお持ちでない方はスクリーンをご覧いただければと思います。ヘブル第10章の19節から23節まで、それではお読みいたします。こういうわけで兄弟たち、私たちはイエスの血によって大胆に聖所に入ることができます。イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して私たちのためにこの新しい生ける道を開いてくださいました。また私たちには神の家を治めるこの偉大な祭司がおられるのですから、心に血が振りかけられて邪悪な良心を清められ、体を清い水で洗われ、全く信仰を持って真心から神に近づこうではありませんか。約束してくださった方は真実な方ですから、私たちは動揺しないでしっかりと希望を告白し続けようではありませんか。皆さんはモーセ会の解放をご覧になったことがあるでしょうか。もう毎月ですね、本当に読み応えのある内容の解放を出してくださってるんですけれども、その解放の最後に毎回川柳のコーナーが設けられてるんですね。クリスチャンが作る川柳というのは本当にユニークで味わい深いものであります。モーセ会だけではありません。若い人たちも負けていないのです。実は昨年、東京キリスト教大学主催の全国中高生クリスチャン川柳コンテストなるものが初めて開催されました。今年第2回目のコンテストが行われまして、先日その結果が出たんです。そこでその受賞作の中の一つを今日は紹介したいなと思っています。どうぞスクリーンをご覧ください。主の前じゃ必要ないぜディスタンス、主の前じゃ必要ないぜディスタンス。これを作った高校3年生のリツさんの説明の言葉も合わせて紹介したいと思います。どうぞお聞きください。神様に距離を置く必要はない。自分の心の壁を取り払って体当たりするぐらいの勢いで信仰生活を送りたい、そんな思いを込めました。キリスト教信仰というのは神と人との間に与えられる 個人的な関係の中に生まれてきます。そしてその関係において神様と自分との距離、霊的な距離が大切だと言われるのです。神様に距離を置く必要はない。高校3年生のリツさんがそう言いました。いいえ、聖書もまた私たちに距離を置く必要はないと教えているのです。心の壁を取り払え、そして神様に思い切ってぶつかるような信仰、そんな信仰について今日はヘブル人への手紙から学んでいきたいと思います。それではもう一度10章の19節をお読みしたいと思います。こういうわけで兄弟たち、私たちはイエスの血によって大胆に聖所に入ることができます。旧約聖書において神様を礼拝するための方法について具体的なやり方が示されております。特に出エジプト記レビ記を読みますと、神を神として崇め礼拝するための実に入念な具体的な指示が書かれてあるということがわかります。イスラエルの礼拝において必要なもの、それは地であり、また聖所と呼ばれる場所でありました。地というのは動物の血のことです。神を礼拝するために動物の犠牲、生贄は欠かせないものでした。ご存知のように罪の許しのために血を流すことが不可欠であると聖書は教えています。これは神を礼拝することが命に関わるものであるということを意味しているわけです。罪の許しは、そして神を礼拝することが、命に関わるものである。そのことは聖所という礼拝する場所にも表されています。イスラエル人というのはですね、どこで礼拝をしても構わないというふうには教えられていませんでした。礼拝するにふさわしい場所がある、聖所と呼ばれる場所が定められている。聖所の聖という言葉、これは神様の清さを表すものです。日本語で清いと言いますと山水の方のあの漢字がよく使われるわけですが、これはきれいであるとか衛生的であるといった意味を含む清さであるわけです。それに対して聖所の聖、聖書の聖という言葉、これは宗教的にあるいは霊的に清いということを表すものとして使われています。つまり聖所というのは神が、聖なる神がおられるところ、罪とは全くかけ離れた清い神がおられる場所であるということです。旧約聖書の時代、イスラエルの民は神殿や主の宮というところで礼拝を捧げていました。神殿の庭に祭壇が設けられています。そこで生贄となる家畜の犠牲が贈られる、動物の血によって罪が清められていく、その上で神に近づいていく。けれどもイスラエル人は自分自身で神に近づくことを許されていませんでした。神様という方はあまりにも清いお方なので、イスラエルの民の代わりに祭司だけが神様に近づくことを許されていたのです。神殿の中に聖所と呼ばれる部屋があり、祭司が民に代わってそこに入り罪の許しの祈りを捧げていく、これが当時のイスラエルの礼拝の風景でありました。ところがイエス・キリストの登場によってこの礼拝の風景が一変したのです。イエスによって聖所に入ることができる人は一体誰でしょうか。何と書いてあるでしょうか。それは私たちと書かれている。代わりの誰かではない、祭司でもない、私たち自身が聖所に入ることができる、そして神に近づくことができるというのです。アダムとエバが罪ゆえにエデンの園を追放されてしまいました。 罪を持ったまま神と共にいることは許されない。罪ある人間が神に近づくことはできない。罪を持ったまま神に近づく者は死ななければならないと聖書は教えている。だからこそ血が必要なのです。聖書があり、そして祭司がいるのです。その上で神に近づく、礼拝を捧げることができる。ですから血も聖書も礼拝というものが命に関わるものだということを表しているのです。しかしヘブル人への手紙の記者は、私たちが神に近づくことができる、大胆に近づくことができる、イエスによってそれができるというのです。それは一体どのようにして実現していったというのでしょうか。続けて20節、イエスはご自分の肉体という垂れ幕を通して私たちのためにこの新しい生ける道を開いてくださいました。再びですね、この旧約聖書時代の神殿礼拝の光景を頭に思い浮かべていただきたいのです。神殿の中の聖所と呼ばれる部屋がある。そこには生贄の血を流した祭司だけが入っていくことができるのです。しかしさらにその奥にもう一つの部屋がありました。それは死聖所と呼ばれる場所だったのです。聖所に至ると書いて死聖所と呼ばれる部屋、そこは神殿の中で最も聖なる場所、神が住まわれるところ、神の臨在の象徴とも呼べる、そのような場所でありました。しかもこの死聖所に入れるのは選ばれた大祭司一人だけです。さらに言うならば、1年に一度だけこの部屋の中に入ることが大祭司一人だけに許されている、そのような場所であったのです。この死聖所と聖所の間に垂れ幕が掲げられていました。大祭司は1年に一度だけこの垂れ幕を通って死聖所に入ることができるのです。この垂れ幕を通ることなしに死聖所に入ることは許されませんでした。この死聖所の垂れ幕を通る以外に神に近づく道はない、聖なる神にお会いする道はないと言われていた。しかしイエス・キリストは聖なる神に近づくための新しい道を作ってくださった、誰もが通ることができる道を作ってくださったのです。一体どのようにしてなのでしょうか。それはイエスご自身が垂れ幕となるということによって実現していったのです。イエス様が十字架の上で最後の瞬間を迎えられた時のことを思い出していただきたい。十字架の上で息を引き取られた瞬間、そこで一体何が起きたと聖書は記しているのでしょうか。その時神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けたと聖書は語っているのです。この神殿の幕こそ垂れ幕です。死聖所に通じる道に置かれていた垂れ幕なのです。十字架の上でイエスの命が捧げられた瞬間、その神殿の幕が引き裂かれました。イエスはご自分の肉体という垂れ幕を引き裂かれたのです。十字架の上でご自身を引き裂き、そして捧げられたのです。そのことによって神に近づくための道が開かれたのです。20節をもう一度ご覧いただきたいと思います。イエスはご自分の肉体という垂れ幕を差し出されました。目に見えない霊的な垂れ幕ではありません。血を流すこともできないような霊的な垂れ幕ではありません。イエスには目に見える肉体がどうしても必要でした。そしてこれこそがイエス・キリストがクリスマスにお生まれになった理由なのです。血の通う肉体を持って生まれてきた、完全な一人の人間として生まれてこられた、それこそが私たちの救い主の姿です。こういうわけで私たちはイエスの血によって大胆に聖所に入ることがで ができるのです。イエスの体が生贄となったことにより死聖所の垂れ幕は引き裂かれました。神に近づく新しい道が開かれました。だからこそ大胆に真心から神に近づこうではありませんかとヘブル人への手紙の記者は私たちに勧めているのです。続けて21節と22節、また私たちには神の家を治めるこの偉大な祭司がおられるのですから、心に血が振りかけられて邪悪な良心を清められ体を清い水で洗われ、全く信仰を持って真心から神に近づこうではありませんか。神様はあまりにも清いお方です。一点の曇りすら持つことのない全く聖なる存在です。それゆえ罪ある人間がそのまま近づくことはできないとされてきた。距離を取らざるを得なかった。私たちは神の近くにいることが幸せである、祝福であるということを知っています。誰もがそのことを知っている、分かっているけれども、それは叶わない、できないことなのです。それほどまでに罪人にとって神はあまりにも遠くの存在となっていました。ソーシャルディスタンスという言葉があります。コロナ禍ですっかり定着した言葉の一つでしょう。日本語にすると社会的距離と言われています。ウイルスの感染拡大を恐れ、人々がお互いに距離を取らざるを得なくなりました。その結果生まれたのがこのソーシャルディスタンスであります。でもこれはただ単に物理的な距離を取るだけでは終わりませんでした。人々の交流の機会を奪い、人間の生活様式までもすっかり変えてしまった。まさにそのような距離、そのようなディスタンスであったのです。遠く離れている、距離を取っている、ディスタンスがある。人間が生きていく上でこれほどまでに大きな問題となり壁となってしまう、そのことを果たして誰が想像することができたというのでしょうか。同時に聖書は私たち人間と神様との間に大きな距離があるというのです。人間と神様との間に距離がある、隔てられている、乗り越えることのできない壁、飛び越えることのできない大きな溝が存在している。そこにディスタンスがあるのです。人間と神とを隔てるディスタンス、近づくことを許さない距離があったというのです。だからこそクリスマスが与えられました。だからこそイエス・キリストが生まれてきてくださいました。神に近づくことのできない人間、だからこそ神の方から私たちに近づいてきてくださった、生まれてきてくださった、それがクリスマスです。神と人間の間には計り知れない距離がありました。越えられない溝がありました。しかしそれを越えられないとは考えず、また神が人となることができないとは考えず、常識を乗り越え、理屈を越え、人として生まれてきた神、それがイエス・キリストなのです。遠く離れていた神が目の前に来てくださった。小さな緑子となって目の前に生まれてきてくださった。2000年前この大きな喜びの知らせは静かに人々に告げられたのです。この良き知らせを聞いて人々はどう反応していったのでしょうか。ヘロデ王は動揺した。そしてエルサレムにいた人々も恐れ戸惑った。しかし東の博士たちは御子イエスに会いにやってきたのです。羊飼いたちは御使いの告げたことが本当かどうかを確かめに来たのです。ヘブル人への手紙の記者も同じように言うのです。私たちもまた全く信仰を持って真心から神に近づこうではありませんか。罪ある私たちが、本当に汚れている私たちが神に近づくことができるのか。できるのです。なぜならば キリストが、イエス・キリストが私たちの大祭司となられたから、私たちを取りなし導く偉大な祭司となられたから、だからできるのです。皆さんもう一度ですね、22節をご覧いただきたいと思います。ここに3つの受動体と1つの能動体が書かれています。前半に3つの受動体、そして後半に1つの能動体、2つの動詞が使われています。血が振りかけられ、良心を清められ、清い水で洗われた、それは一体誰でしょうか。私たちです。そしてこれらはすべて偉大な祭司であるイエス・キリストが私たちのために成し遂げてくださったこと、キリストによって私たちにもたらされたことです。そして残るは一つの能動体、私たちがなすべきことです。それは真心から神に近づくことなのです。今日ですね、第二礼拝の中で本当に嬉しい洗礼式が行われました。アリさんという本当にイランに生まれ、そして日本にやってきた一人の兄弟がイエス・キリストの血によって清められ、そして両親を清められ、清い水で洗われ、そして今日洗礼を受けたのです。そしてアリさんはですね、大胆に信仰を持ってその告白をし、そして神に近づくことができたのです。私たちも同じです。イエスという垂れ幕を通って、主が作られた新しい道を通って、私たちは大胆に神に近づくことができるのです。続けて23節、約束してくださった方は真実な方ですから、私たちは動揺しないでしっかりと希望を告白し続けようではありませんか。コロナ禍が生み出したものは人々の動揺でした。また人と人との距離でした。新型コロナウイルス感染症に対する正解は未だ見つけることができません。何が正しいのか、何が間違っているのか、その答えを誰も見つけることができません。人々の意見は分かれました。そして人々の心も分かれていきました。分裂や分断があちこちに見られる。そして人と人との間に距離ができてしまっている。それはソーシャルディスタンスだけではないのです。物理的な距離だけではないのです。心と心の間の距離、目に見えない心のディスタンスが存在している。孤独や孤立が社会のあちこちに見られる。世界中のいろんなところでそれが現実となっている。人と人とのつながりが壊れていく、本当に寂しい時代です。そして本当に厳しい時代です。でもだからこそ私たちは主イエス・キリストにある希望を告白し続けていきたいのです。人となられた神、すべての人を照らす誠の光として来てくださった神イエス・キリストのゆえに希望を告白していきたいのです。皆さんは神様との間にディスタンス、距離ができてしまったという経験があるでしょうか。さまざまな理由によって私たちはいつの間にか神様から離れてしまったと感じることがあるものです。だとすれば私たちに必要なことは神に近づくことなのです。先週私たちは大切な人を、敬愛してやまない、引退長老であられる川島長老を天に送りました。今年はですね、6月に浅岡真紀子先生を天に送りました。そして先週私たちは川島長老を、天に送りました。私自身はですね、本当に真紀子先生やそして川島長老に文字通り育てられてきた人間です。そして私は信仰の遺産を、信仰のバトンを受け継いだ気持ちになっています。 私だけではありません。土浦恵み教会がそのような信仰の先達によって教会の礎を築いてきた信仰の先人たちのバトンを受け継いだのです。そして川島長老はまさにイエス・キリストという垂れ幕を通して生ける誠の神に近づいていった、いや神のもとに行かれたのです。私が道であり命であり真理であると言われたイエス・キリストを通って川島長老は今神のもとに到達したのです。私たちもまたやがてその時が来るでしょう。でもそれまでは私たちに委ねられたバトンをしっかりと握りながら、私たちに委ねられた務めをしっかりと全うしながら、この地上での営みを全うしていかなければならない。私たちのこの教会を立て上げていかなければならない。そして神に一歩一歩近づいていく道を歩み続けていかなければならないのです。主の前じゃ必要ないぜ、ディスタンス。高校生のリツさんがそう歌いました。リツさんの言葉をもう一度思い出してください。神様に距離を置く必要はない。自分の心の壁を取り払って体当たりするぐらいの勢いで信仰生活を送りたい。クリスマスです。神の御子は救い主としてベツレヘムに誕生されました。私たちもまた信仰を持って、また希望を持って神に近づきたいと思います。その時インマヌエルの神の約束が私たちにも実現するからです。お祈りをいたしましょう。見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産む、その名はインマヌエルと呼ばれる。それは訳すと神が私たちと共におられるという意味である。神様、今年もまた私たちはアドベントの季節を過ごしております。そしていよいよ来週はクリスマスを迎えようとしております。この年も私たちはいろんなところで距離ができてしまっているということを目の当たりにしてきました。国と国との間に埋められない溝ができている、人と人との間に越えられない違いが存在している、分断や分裂がますます距離を大きくさせていく。しかし同時に人間は神様との間に距離を作ってしまいました。罪によって神から離れ、不信仰によってますます神から遠ざかってしまいました。しかし聖書はなおも一貫して私たちに神に近づきなさいと勧めてくれています。私たちはイエスの血によって大胆に聖所に入ることができる。道であり真理であり命であるキリストを通して神に近づくことができるのです。主よ、どうかこの年もクリスマスに救い主をお迎えすることができるように私たちを導いてください。また私たちが信仰を持って神に近づき、神を礼拝するものとなっていくことができるように導いてください。インマヌエルの神、人となられた神、私たちの主、クリスマスの主、イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。それでは、御言葉に応答して賛美をしていきましょう。ご無理でない方はどうぞお立ちください。賛美歌111番を持って主の御名を賛美していきましょう。 それでは、テーマソングをですね今日も歌っていきましょう。あと残りわずかとなってきました。手話を持ってご一緒にテーマソングを、歌っていきたいと思います。どうぞお立ちください。
神の御業に
祝祷いたします。インマヌエルの主イエス・キリストの恵み、父なる神に近づく私たちを包み込む神の愛、希望の告白をさせてくださる聖霊なる神の導きが、救い主の到来を待ち望む一人一人の上に豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。以上をもちまして第3礼拝を終わりにいたします。